今日恵みをいただく御言葉は吉明の8章30節から32節までです。吉明の8章30節から32節。それからヨシアはエバル山にイスラエルの神主のために一つの祭壇を築いた。それは主のしもべモーセがイスラエルの人々に命じた通りであり、モーセの律法の書に記されている通りに鉄の道具を当てない自然のままの石の祭壇であった。彼らはその上で主に全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げた。そのところでヨシアはモーセが書いた律法の写しをイスラエルの人々の前で石の上に書いた。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちが御言葉をしっかりと覚え、御言葉を守り行うために、私たちはどこにあなたの御言葉を記すべきでしょうか。それは石にではなく、私たちの心の板に書き記されるものであり、そしてそれは神の指があの石の石板を記したように、あなたの御指が私たちの心の板にあなたの命の御教えを書き記してくださるものです。まず私たちの心が開かれていなければ、主に向かって開かれていなくて、どうして石の板に、心の板にあなたの御言葉を記すことができるでしょうか。今私たちの心を主はあなたに向かって開きます。どうぞあなたが御旨のままに私たちの心の板にあなたの御教えを書き記してくださいますように、この早朝、この礼拝において、この語るしもべの唇を清め、心を整え、またこれに御言葉に預かる一人一人の心をあなたに対して開いてくださり、そして御言葉の命をただ命として受け取るこれからの時でありますように、あなたが栄光をお受け取りください。ただあなたが栄光を受け取ってくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日のところでですね、愛を攻略し、そして愛を滅ぼし尽くしました。ヨルダン川を渡って、いよいよその最初の町のエリコを攻略し、続いて愛も攻略しました。でそこでですね、ヨシアたちは、この愛の町の近くに、エバル山というところに、入りました。でこのエバル山というところにおいて、主はモーセを通してですね、その場所で、一つのことを、あることをするようにと命じられておりました。まだイスラエルがヨルダン川を渡る前です。ヨルダン川を渡った後、カナンの地においてエバル山とゲリジム山というところがあるから、そこにおいて、なすべきことがあるとあらかじめ命じておられたんです。31節にあります通り、主のしもべモーセがイスラエルの人々に命じた通りであり、書いてありますね。モーセの律法の書に記されている通りに、鉄の道具を当てない自然のままの石の祭壇であった。祭壇を築きました。で彼らはその上に主に全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げた。でそれでさらにですね、ヨシアはモーセが書いた律法の写しをイスラエルの人々の前でこの石の上に書いたとあります。これらの行動はですね、あらかじめやりなさいと主から前もって言われていた通りで、 それは申命記の27章に記されております。申命記の27章の1節から8節のところですね。申命記の27章の1節から、ついでモーセとイスラエルの長老たちとは民に命じていた。私が今日あなた方に命じるすべての命令を守りなさい。あなた方があなた方の神主が与えようとしておられる地に向かってヨルダンを渡る日には、大きな石を立て、それらに石灰を塗りなさい。あなたが渡ってからそれらの上にこの御教えのすべての言葉を書き記しなさい。それはあなたの父祖の神主が約束された通り、あなたの神主があなたに与えようとしておられる地、乳と蜜の流れる地にあなたが入るためである。あなたがヨルダンを渡ったなら、私が今日あなた方に命じるこれらの石をエバル山に立て、それに石灰を塗らなければならない。そこにあなたの神主のために祭壇、石の祭壇を築きなさい。それに鉄の道具を当ててはならない。自然のままの石であなたの神主の祭壇を築かなければならない。その上であなたの神主に全焼の生贄を捧げなさい。またそこで和解の生贄を捧げて、それを食べ、あなたの神主の前で喜びなさい。それらの石の上にこの御教えの言葉すべてをはっきり書き記しなさい。ここに記されている通りですね、彼らはヨルダンを渡った後エバル山に到着した。でエバル山にですね、この主が命じられた通りの石を建てました。でそしてその石の祭壇は鉄の道具を当ててはならない祭壇、自然石のままの祭壇です。でそこにですね、その上で、主に対し全焼の生贄を捧げ、また和解の生贄を捧げなさいと申命記に書いてある通りに、ヨシアキで、まあ、今日読んだ箇所でその通りしましたね。そして、まあ、それを食べて、和解の生贄を食べて、あなたの神主の前で喜びなさい、主はモーセを通して命じておられます。喜ぶんです。主がこの地を与えてくださったこと、そして主が、私たちと和解してくださったということを喜びなさい、そう命じられております。そしてこの石、この石はですね、石灰で塗って、まあ、ですから真っ白な石になりますね。石灰で塗りましたら、でそしてこの石灰の石の上にこの御教えの言葉を全てをはっきりと書き記しなさい、モーセは命じました。その通り、ヨシアは8章の32節で、そのモーセが書いた立法の辞をイスラエル人の前で石の上に書いた、全くこのモーセに主が命じられた通り、その通りをヨシアたちは守り行ったんですね。ではこの、場所、ゲリジム山、またエバル山、この地はどういうところか、結構重要なところなんですね。この場所は申命記の12章の29節からのところに、このエバル山やゲリジム山がどこの場所、どの付近にあるかということが記されております。申命記の11章ですね、11章の26節からお読みします。申命記の11章26節から、見よ、私は今日あなた方の前に祝福と呪いを置く。もし私が今日あなた方に命じるあなた方の神主の命令に聞き従うなら祝福を、 もしあなた方の神主の命令に聞き従わず、私が今日あなた方に命じる道から離れ、あなた方の知らなかった他の神々に従っていくなら、呪いを与える。あなたが入っていって所有しようとしているうちに、あなたの神主があなたを導き入れたなら、あなたはゲリジム山には祝福を、エバル山には呪いを置かなければならない。それらの山はヨルダンの向こう、日のいる方のアラバに住むカナン人の地にあり、ギルガルの前方、モレのカシの木の付近にあるではないか。これらの山はヨルダンの向こう、日のいる方のアラバに住むカナン人の地にある。まあ、ですから、まあ、この新命記11章が記されたその当時は、まだヨルダン川の東側に彼らがいて、で、まあ、そのゲリジム山は、まあ、ヨルダンの向こう側、日のいる方、要するに西側の方の、アラバに住むカナン人の地にあり、ギルガルの前方、ね、あのギルガル、そこはイスラエルの民が割礼を受けて、その主の恥を注いだその場所のさらに前方、モレのカシの木の付近にあるではないかと。このモレのカシの木、創世記から学んできた方はもうご存知、モレのカシの木といえばアブラハムがですね、その初めてカナンの地に入った時に、その付近に祭壇を築いた場所です。創世記の12章、冒頭で祝福しましたその言葉は、創世記の12章、主がアブラハムに仰せられた、あの箇所です。創世記12章のまず1節から3節のところが、主のアブラムに対する証明の場面です。創世記の12章の1節から3節のところに、主がアブラムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。でこのカヤさんからお告げがあった通りにアブラムは出かけました。でロトも彼と一緒に出かけて、でアブラムがカナンを出た時は75歳でした。75歳。でそれで、順序5節、アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とカナンで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムはその地を通っていき、シェケムの場、モレのカシの木のところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東にはアイがあった。彼は主のためにそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。アメン。ね、見慣れた地名が出てきましたね。あのアイがで、ね、このアブラムが初めてカナンの地に入った時、このシェケムの場、モレのカシの木のところまで来た。で、まあその当時ですね、そこにはカナン人がいて、でそれでそこに主がですね、アブラムに現れたんです。このモレのカシの木のところ、ね、ベテルとアイの間、ね、アイ、ちょうどヨシアがもう攻略した町ですね。 その近くにこのモレの樫の木があり、そしてそこにおいて主がアブラムに現れて、そして重要な約束を授けられるんです。創世記12章7節、主はアブラムに現れ仰せられます。あなたの子孫に私はこの地を与えると。それでアブラムは、その地に祭壇を築きました。祭壇を築いた。主が現れてくださった。主は約束してくださった。あなたとあなたの子孫に私はこの地を与えると。まだアブラム、一人です。妻サラと、一緒に来て子供がないその身分の時に主が現れて、私はあなたにの子孫に私はこの地を与えると。そのおよそ500年後ぐらいでしょうか、このヨシアの時代、その約束が果たされたんです。ヨシアたちはこのエリコを攻め落とし、アイを攻略した後、このエバル山のところ、ゲリシム山のところへと向かい、そしてちょうどそのモレの樫の木のそば、その場所、あの500年ほど前、彼らの父祖であるアブラムがのところに主が現れて、そして主が現れてくださったということで、アブラムがそこに祭壇を築いて主に生贄を捧げた、その場所に、ちょうどその500年ほど後のヨシアの時代、その地にヨシアたちは祭壇を建てました。鉄の道具を当てない自然のままの石、主の御言葉が記されるべき石は人間の手が加えられていない石、鉄がもし石に与えられたならば、その石を汚すと、要するに人間の手が加わる、人間の思いや人間の感覚、人間が、石はもっとこの形の方がいいと、そのように思って鉄の道具を当てて石を打つとき、石は汚れるんですけども、その汚れがまだない自然のままの石、そこにその石を用いて祭壇を築きなさい。その石の上に和解の生贄を捧げ、全焼の生贄を捧げなさい。でその石に主はこの律法の写し、御言葉を書き記しなさいという約束を主はモーセに与えられ、そしてヨシアはそれを果たしました。アブラハムが、およそ500年ほど前、そのことを主からこの地をあなたの子孫に与えると、その約束された、そのことがまさしく成就したんですね。そのような重要な地において、このヨシアたちはそのところに祭壇を築き、そこに御言葉をその石に記したわけです。私たちもですね、主の約束、それはいつ私たちに成就するか分かりません。主は皆さんに約束をされます。祝福の約束です。これこれのところに来なさい、アブラムに主が仰せられたように、どこどこに行きなさいと言われることもまたあるでしょう。またあるいは何々をするなというようなこともあるかもしれません。その約束、主が約束されたことが成就したならば、私たちはそれを本当に主が約束された通りに生贄を捧げ、またその場所において御言葉を記して、そしてそれを思うべきです。ある人は、主の約束を信じないで、せっかく約束が与えられたのにその通りにせずに、途中で挫折してしまうことももしかしたらあるかもしれません。実際ですね、主が約束されたんですけど、でもそれに逆らった荒野での40年のあの民は荒野で滅んでしまいました。主はまた、ソロモンの後の次の世代の、ソロモンの子レハブアムに逆らったヤロブアム、主はそのヤロブアムに対して、あなたにダビデとのように祝福を与える、 あなたの子孫たちを栄えさせると主は約束されたんですが、でもヤロブアムはそのたった一代でですね、主の御言葉に逆らって御声に聞き従わないで、ヤロブアムはね、子供たちを残すどころかもう一代で終わってしまいました。御声に聞き従わず御言葉を破ったからです。主は約束を与えられます。その約束に対して人がどう受け答えするか、なんだ約束は成就しないじゃないかっていうことは、ね、もしそのようなことがあるとしたら、約束を、ね、与えられた主が悪いのではなく、約束の通りに実行しなかった人間の側が悪いんですね。ヨシアたちは500年ほどでこの約束がやっと成就しました。本当はもっとね、あの荒野での40年さえなければもっと早く成就していたはずなんですが、でも人々の不信仰によってそれは遅らされてしまいました。荒野で滅んでその約束の成就を見ることなく死んでしまった人たちもおります。皆さんは主の約束が与えられた時、それに対してどう受け答えするでしょうか。もし御声に聞き従うのであるならば、御言葉を守り行うのであるならば、主は確かに約束を成就してくださり、素晴らしい地を与えてくださり、栄えさせ勝利させてくださいます。どうか皆さんは御声に聞き従い、御言葉を守り行う者として幸いを受け継ぐ皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたは私たちに約束を与えられます。それは将来と希望のご計画、私たちに素晴らしき良き地を与えてくださるという約束です。この地上の人生においてもあなたは幸いと祝福を与えてくださる主であることを感謝します。私たちの相続地はこの地上のものではなく天にあります。この地上におけるこの身は幕屋に過ぎません。しかしそれでもあなたの御子に聞き従い、約束に聞き従うのであるならば、私たちは確かにこの地上においても祝福を受けます。そしてその時こそ本当に私たちもヨシアがしたように、自分の思いとか意思とか感情の当てられていない石、その石の上であなたに感謝の生贄を捧げ、全書の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げて主の御前に喜び楽しみ、そしてその石に御言葉をしっかりと記して、もはやあなたの御言葉を忘れることなく、その御言葉に従って歩むことができるようにと、主を私たちもアブラハムの道に、またヨシアの道に歩むことができますように、どうか導いてください。どうか生徒たち一人一人があなたの御声に聞き従い、御言葉を守り行うことによって幸いと祝福と勝利、栄光、健やかさを得ることができますように、どうかあなたが助け導いてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。